通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。6月4日水曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。皆さん口癖ってあります？いや、いきなりなんやねんっていう話なんですけど、まあ、僕自身の口癖というかね、今日さ、少し話そうと思ったのがね、最近息子がね、うちの息子、ダウン症のある、9歳、小学3年生、特別支援学校の3年生の息子なんですけど、ね、まあ、だんだん、遅ればせながら口が達者になっていってる感じ。ね、とはいえね、会話の成立っていうのがたくさんできるわけではないんですけども、もう彼なりにね、しっかりと成長していってるなっていうふうに思う日々なんですけど、口癖がね、最近あるんですよ。ね。それが何かというと、今日、ケンタッキーにしなーい。ここまで発音良くないんですけど、絶対にそう言ってるの。コマーシャル見て覚えてさ、今日ケンタッキーにしなーいってね、なんか断るごとに言うんすよね。で、ケンタッキーね、好きかというと、うちの息子、一切食べません。はい。白米、かぼちゃの煮物、味噌汁、焼き魚、煮魚。それ以外のもの苦手。うちの息子はね、なんだろう、一昔前ですか。もう二昔前、昭和とか大正とかもうそれぐらいの人がね、ちょっと贅沢で食べていたレベルの食事がね、結構好きな感じね。もう最近のものはね、全然ですよ。未だにね、ケーキも余って、ね、食べようとしません。余ってか全然ですね。お菓子も家ではね、全く食べないの。学校とかね、法デーとか保育園とかにいた時とかはね、まあ、お友達がね、食べてるから、まあ、その流れでね、雰囲気で食べたりっていうのは時々あったりするんですけども、基本ね、だから、雰囲気のために食べてるみたいな感じ。自分自身で好きだから食べるみたいなことはないんですよ。お菓子とかジュースとかってね。まあ、ジュース最近少し飲めるようになってきたかな。市販の、100% アップルとかオレンジとかぐらいはね、結構好んで飲んだりしますけども、それでもね、パック1本丸々は飲めないね。200とか入ってるやつ、まあ、せいぜい半分ぐらいみたいな感じで、基本的に飲むのは水ですね。そんな感じのちょっとおじいちゃんみたいなね、感じのね、感覚の彼なんですけども、口癖はね、それとは裏腹に、今日ケンタッキーにしないってね、言ってるわけですよ。まあ僕はね、ケンタッキー好きなんで、近々ね、行ってやろうと思います。その時に言うんでしょうね、彼は。嫌ですって。ケンタッキーにしないって言って、ケンタッキーに行ったらケンタッキー食わないって言うんだろうなと思いつつ、僕はケンタッキーを食べに行こうと思ってます。はい、そんな感じでね、今日の本題に入っていきたいと思います。今日のテーマは、仕事と育児、どっちが大変？思いやりのバトンをつなごうっていうタイトルでね、お話をしたいと思うんですけども、仕事と育児どっちが大変ってね、これ永遠のテーマかもしれませんよね。持ち家か賃貸かとかさ、もうそれぐらいのレベルよね。さあ、この問い、皆さんも一度は考えたり誰かと話したりしたことあるんじゃないですかね。僕ね、今日この話をしようと思ったきっかけが2つあってね。1つ目は、最近ハマってるドラマ、春ドラマなんですけどね、テレビでやってる対岸の火事っていうね、多部未華子ちゃん主演でやってるドラマなんですけど、まあ今期の春ドラマでね、個人的にはね、一番ハマってるし一番おすすめかな。うん、まあどんな感じかっていうと、まあ概要はね、ちょっとネット見てもうね、ほんと多様性、仕事、育児の価値観、まあその中での葛藤とか、いろんなものがね、詰まってるし、考えさせられるね、名作なんじゃないかなっていうふうに思いますので、まだね、見てないよって方、ぜひ見てみてください。もう次最終回なのかな？ねえ、まあ、どうやってね、アーカイブというか、バックナンバーというか、そういったものを見れるかはね、知らないんですけど、TVer とかなんかそんな感じの配信で見れるのかね。はい。まあ、もしね、何か見れるものがあれば、見てみてほしいなというふうに思います。ね。そして、もう一つ、二つ目なんですけども、それはね、息子の不調続き。 うん、まあ本当先月調子悪かったんですよね、5月。まあ春になってさ、まあ5月病っていう言葉もあったりするし、まあ環境の変化もあるのか、本当に先月から不調続いてて、まあ風邪っ引きだったり、物もらいだったり、でね、治ったかと思ったら、またぶり返しちゃってさ、そう、なんで今週ね、仕事じゃないね、学校休んでるんですよ、彼。うん、日曜日ぐらいからね、ちょっと調子悪くなって、月、火とね、お休みさせていただきました。ね。そう、なんかね、もう、怖いよね。すっごい悪いわけじゃないけど、心配なの。ほんと、夜寝てても、鼻が詰まったりとかするから、上手に寝れなかったりして、そしたらね、やっぱりこう、体位を変えてあげたりとかね、仰向けで寝てたら鼻水が詰まるから、うつ伏せにしてあげるとか、でもそれも寝てる中だから、ちょっとわからないようにとかね、あと横向きのままキープさせるために、まあ、背中、ね、横を向いてる状態の時に、寝室に行って、お布団をね、壁のようにして、横向きをキープすることを試みたりとか、まあ、いろんなことがあるんでね、調子が悪いな、うまく寝れない時っていうのは、やっぱりね、ある程度夜サポート体制ね、敷いてた方がいいかなっていうふうに思ったりしてるんですよね。うん、まあ言うてね、言うだけでほぼ戦力外なんですけど、僕寝てるから。はい。まあ、めちゃくちゃ悪いわけじゃない。もうだいぶ良くなってきたし、まあ今日この放送水曜日ですけども、今日はね、多分学校行けてるかなっていう感じ。これ今前日の夜撮ってるからですね。本当にいい感じで治ってきました、ケツカーで。うん。まあ本当ね、めちゃくちゃ悪いなっていう感じでは今回はなかったんですよ。まあ早めの対応をね、妻がしてくれたっていうこともあって、でもね、心配は心配よね。うん、まあこんな季節ですし、季節の変わり目ね、環境の変わり目ね、同じようなね、不調がある方、早め早めのね、通院おすすめしますよね。で、そんな中でね、特に先月なんてね、僕めっちゃ帰り遅くって、もうね、不調の息子をね、ほぼほぼ妻に任せっきりでした。うん、申し訳ないなっていうふうに思いつつもね、それでも仕事全然終わなくって、本当にもう僕のスペックの低さもあるし、仕事の多さもあるしね、ちょっともう何て言いますか、悪魔合体ですよ、これはね。うん。まあそんな感じで、もう、ね、終わらない仕事にさ、こっちも疲れて余裕なくなったりしてね、本当に悪循環だった。まあ今もまだね、抜けきれてはいないんですけどね。まあそれでもね、まあ、今月に入りましたよね、今週月曜日からね。で、まあ一昨日月曜日はね、早く帰れたの。うん。まあ昨日もね、早く帰れてるんですけどね。うん。で、まあ一緒にさ、早く帰れたら寝かしつけができるわけですよね。そこで、ね、一緒に寝かしつけするときにね、妻がさ、ぽつりとね、今日はお父さんいて嬉しいね、また最後まで二人かと思ったってね、言ったわけさ。これ聞いてね、改めて思ったの。なんかいつももちろん大切だし、なるべくね、早く帰って家にいるっていうことは絶対大事だと思うんですけど、まあ、それもね、難しい時っていうのはどうしてもやっぱりサラリーマンとして働いている以上ね、あるわけなんです。それでもね、いつもよりも大変な時に、いつもよりたくさん一緒にいれる父であり、夫でありたいなっていうふうにね、思いましたね。まあね、そんな2つの出来事から、まあ今日話そうと思ったお題なわけ。この仕事と育児、どっちが大変っていう話。うん。まあ、少しね、この話をするにあたって、下調べとかもいろいろしてみましたけども、まずね、時代の流れを少し振り返ってみたりしましょうかね。うん、かつて、ね、昭和はね、男は仕事、女は家庭というね、価値観が主流だったんじゃないかな、そんな時代だったんじゃないかなというふうに思います。まあ、でも実はこの時間って、この時代って、世界の中で見ると、この日本だけでもいいけど、日本の流れで見ると案外長くなかったりするんですよね。うん、この昭和の高度経済成長期より前っていうと、ね、今それこそ朝ドラでアンパンとかやったりしてるんで、まあ見てたりするとなんとなく感じるかもしれません。あれ大正時代のお話ですけど、ね、家族みんなで仕事しますよね。それぞれの役割があって、ね、それぞれが働いたりとか、ね、自分の役割を果たしていく、もう全員がやれることを全力でやっていく、そしてそうやって生きていく、支え合うっていう感じ、なんなら家族だけじゃなくて地域とかね、そういうチームで支え合っていくっていうのがね、主流だった時代、これが長かったんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ、どうしてもね、でも僕ら今の世代を生きる人たちからすると、直近のこの昭和の高度経済成長期で生まれた価値観、男は仕事、女は家庭っていう価値観ね、 まあこの頃はさ、もしかしたら育児の大変さっていうのは家庭内のものとしてあまり表立って語られなかったのかもしれないですよね。まあ、てか絶対そうだと思うんだけど、で仕事の大変さはこの経済成長を支える男たちの武勇伝みたいに語られることがね、24時間みたいなさ、ね、あんなものもあるぐらいですから、はいね、武勇伝みたいに語られることもありましたよね。でも、まあ、平成令和になり時代はね大きく変わったわけですよ、ね、もうなんか女性の社会進出、ね、女性の社会進出っていう言葉すらもうねちょっと不倫じゃねえかっていうふうに思うんですけども、これも当たり前になってね、共働き世帯も当然増えてますよ、ね、周り見てどうですか、ね、増えてるでしょ。内閣府のね男女共同参画白書っていうやつがあるんですけど、まあ、これ見てもね共働き世帯は専業主婦世帯をね大きくね上回ってる状況、うん、まあ、そうなるとどうかっていうと仕事も育児も両方やるっていう人が増えてきてるよっていうことが分かりますよね。まあ、今回のさ、ね、ニュースで見てるかもしれませんけども、まあ、改正年金法だってまあそこに向かってる感じするよね。いやこれに関してはねちょっと僕文句あるんですけど、まあ、これはまた後で話すとして話戻してさ、まあ、仕事も育児も両方やる人が増えることで、まあ、これそれぞれの仕事の大変さ育児の大変さがよりリアルにより多くの人に共有されるようにねなってきたんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、そんなこともあって男性の育児参加も少しずつね進んでいるんじゃないかなってね。まあ、イクメンね、もう今イクメンって言うかな分かんないけど、イクメンなんて言葉をイクメンって使う人ちょっともうさ結構ご年配かなって思ったりするんですけど、イクメンなんてね言葉生まれましたけど、ね、この言葉ってこうまだまだこう手伝うみたいな意識だったりさ、ね、育児する時間の絶対量少なかったり、まあ、そんな課題があったりしますよね。まあ、そんな中ではあるんですけども、あの時代の流れ共働きかもしれないけど、まあ、実は価値観は主流だけではなくて多様化してるっていうふうに思ってるんですよね。そう、主流は共働きっていう流れが来ている。でも価値観は主流に沿ってるんじゃなくて多様化してて、仕事で自己実現したいっていう人もいれば育児に専念したいっていう人もいたり、両方のバランスを取りたいみたいなさ、まあ、そういういろんな考え方があって、僕はねそれでいいはずなんじゃないかなっていう本来思ってるの、うん。まあ、さらに言うと、なんならねずっと同じ価値観じゃなくって、その今置かれてる立場とか時間の経過時代の経過とともにそれはねその価値観っていうのは変わるものであって、でそれがその人にとっての正解だっていうふうに思ってるわけ、うん。まあ、だからねこの主流を作ってるこのお国様のこの改正年金法案の流れとかも含め、ここら辺がね僕はちょっと気に食わないんだよね。ねえ、なんかさ多様性認めますってさ言ってるんですよ国は、ね、言ってるくせにどこかしれっと誘導してる感じ、なんかいやわかるよ別にね、あの多様性を認めるっていうのはコストが莫大にかかるっていうことだから、まあそんな簡単にはできないわけよ。だから主流を作りたいっていうのは、まあ、否定するものではないとは思うんですけど、それをなんかさ何も言わずに誘導するっていうのはちょっとこすいかなっていうふうに思ってね、思惑があるなら素直に先に言えよってね思ってしまうのよ、うん。ね、まあでねタイトルに戻るんですけど、仕事と育児どっちが大変かっていう話でもねするんですよね、うん。まあ、そこの話、まあ、時代の流れはねここまでにしてね、本題の本題ですよ、仕事と育児どっちが大変かっていう話、これ僕が考えるねどっちが大変かっていう考え方なんですけども、思いなんですけど、まあ、例えばね仕事、うん、これはどうでしょうかね、ノルマとか納期とかありますよね。あと、まあ、僕で言うと、まあ、納期の方かな。ノルマっていうのはまあないかもしれないけど、でも実績を上げなくちゃいけないっていう仕事もあったりしますね。うん、納期、やっぱりね、関係調整したりする中とかね、まあ、支援を行っていく中でね、いつまでにこれをやらなければいけないとかはあったりしますから、やっぱありますね。うん、で、人間関係のストレス。ね、たくさんの人と関わることが多いです。ね、そして成果へのプレッシャー。うん、こういったものがねやっぱあるかなっていうふうに思うんですけども、反面ねある程度の区切りがあったり、 達成感や評価ね、まあ、それがお給料という形で目に見える報酬があったりもしますよね。うん、一方育児、これはさ、もう24時間365日終わりが見えない戦いですよ、ね、もう子供ってさ、何、まあ、ほったらかしても生きていけるよ、成長するよっていうね、まあ、それも間違いではないでしょう。ただそう言ってる人たちって完全にほったらかしてるわけじゃないからって思ってる、うん、やっぱり子供の命と成長に責任を持つっていう重圧は半端ないなっていうふうに思うんですよね。うん、まあ、可愛いなって思う時はね、もちろんありますよ。育児をしてる時ってね、特にお小さい頃とかさ、ね、もう天使のような笑顔って、愛情はもちろん深く感じるけども、でもコントロールできないある種モンスター的な側面ありますよね。うん、まあ、そんなところもあるし、自分の時間はもうほぼほぼなくなる、ね、睡眠時間や疲労も慢性化しやすいですよ。僕なんか朝仕事に行って、もう朝礼終わってバタバタバタバタってして、ちょっと一息つく時にはーってね、呼吸が浅くなってガーッと仕事をした、落ち着く、まあ、10時ぐらいに何か一旦落ち着きたいなというふうにね、スケジュール感組んでますけど、その時にね、ポットにね、お湯入れて、まあ、ドリップのコーヒー入れるわけですよね。そのドリップのコーヒーをこう蒸らしながら、お湯を何回か入れつつ、少しね、高い、建物の中のね、高いところにあるので、結構ねロケーションよくて、うちの職場から海が見えるんですよね。なんでこうドリップしながら海を見つめて一息つく時間みたいのがあったりするんですけど、育児中って飲み物を飲む時間すらちゃんと狙っても取りづらくないですか。狙っても狙ったことができないっていうのがね、やっぱ育児の究極にきついところかなというふうに思うんですけどね。うん、まあ、そういう意味ではなんかどっちがって、まあ絶対にとはね、一概にとは言えないけども、やっぱ育児大変だなっていうふうにね思ってる自分がいます。まあ、だってさ、さらにね、育児って直接的な金銭的な報酬があるわけでもないし、なんかさ、当たり前として片付けられやすいところもありますよね。いやー、でも本当にさ、どっちが大変かって一概に言えないのが本当のところだと思うけど、まあ、個人的にはね、やっぱ育児大変だなって思っちゃったりしてます。うん、まあ、でも一概には言えないっていうところを強調はね、今回はしておきたいわけ。うん、だって仕事の内容も営業、事務、研究、クリエイティブ、現場ね、千差万別ですよね。あと上司なのか、まあ自分の立場、上司、同僚、取引先との関係性、それによってもストレスとは全然違うじゃないですか、ね、だから僕が今感じてる仕事で育児だったら、育児の方が大変そうに感じるっていう話なだけで、うん、人によっては全然違う、うん、でも育児だって子どもの年齢とか性格とか特性とか、あとにゃん、何人にゃんって何人いるかとかね、ね、ワンオペなのか、近くに頼れる人がいるのか、これすごいですよね。夫婦ともに地元を離れて子育てしている世帯、マジリスペクトします。はい、うちとかもうね、僕家建てましたけど、妻の家のめっちゃ近くですからね。はい、何かあったら頼る気満々っす。まあ、しかも実際頼ってますしね、お世話になってますって感じなんですけどね。まあ、うちの僕の方のね、実家もまあ遠くはないんですよね。うん、ね、そんな風に近くに頼れる人がいるのかどうかね、あとパートナーの協力度合い、本当に状況はね、人それぞれじゃないですか。うん、まあというところで、僕が出した結論はこうです。ドルルルン、仕事も育児もどちらも大変。普通じゃないかいってね、うん、思われてもいいんですよ。だってそう思ったんだもん。うん、でも本当どっちも大変だと思う。でもね、どっちも尊いっていう風にね、考えた時に思ったんですよね。さあ、両方経験したことがある人だってね、両方わかるよってね、思うかもしれないけども、その瞬間瞬間っていうのは、仕事なのか育児なのか、どっちか一方にしか集中できないじゃないですか。ね、例えば会社でバリバリ仕事をしてる時は、その瞬間の育児の大変さからは離れてるわけ。逆に家で子供との夜泣きと格闘してるときは、仕事のプレッシャーから少し解放されてるかもしれなかったりする。ね、夜泣きの方に集中してるから。うん、 まあ、そんなちょっと例えがうまくいったかどうか分かんないですけども、でも大切なのは今目の前の人がどんな状況にいるんだろうっていうふうに想像する力、そしてお互い様だよねと相手を思いやる気持ちだと思うんですよね。なんかさ、余裕なくなってくるとさ、もうね、僕もそうなんですよ。もう俺の方が忙しいとかさ、ね、私の方が大変なのよって、まあ、言われたことないですけど、ね、まあ、こういうふうにマウントをね、なんか取り合ってしまったりとかね、するかもしれないけど、そういうふうにマウント取り合うんじゃなくて、あなたも大変だよね、私もこんなことで大変なんだって、お互いの頑張りを話し合って認め合えたら、もっともっと生きやすい社会になるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、僕自身、まあ、社会福祉士としてもいろんなね、立場の方のお話を聞くことがありますよね。そんな中で、その人が置かれている状況や背景をね、理解しようと努めることの重要性、これをね、めちゃくちゃ意識してるし、日々ね、感じてます。仕事をしている人は育児をしている人の見えない苦労を想像してみる、育児をしている人は仕事をしている人の見えないプレッシャーを想像してみる、もちろん両立している人はその両方の狭間で奮闘してますよね。まあ、それぞれの場所でそれぞれの役割をね、一生懸命果たしてる、もうね、それで十分じゃないかなっていうふうに思ったんですよね。まあ、これは僕の考えです。皆さんはどう思いましたか？というわけでね、本日もエンディングに行きたいと思います。今日はね、仕事と育児どっちが大変、思いやりのバトンをつなごうというタイトルでね、お話をさせていただきました。このラジオでは今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また、感想はコメントもしくは X で、ハッシュタグ、おきらじ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして、私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では、親バカ投稿、ノートでは、子育てや日々の学びの中で感じたこと、X では、世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど、応援よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に。お相手は、社会福祉士のタラでした。またおいで。